報柳井2021年6月10日号ナンバー341。暑さも厳しくなりましたが、皆さんいかがお過ごしですか。目次、表紙、特集、防災に終わりはない、2ページから5ページ、ピックアップ、6ページから7ページ、姿勢だより、8ページから14ページ、健康&すくすく、15ページから17ページ、街の出来事、16ページから17ページ、郷土史コラム、小学生による休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、7月の献血、市の人口、18ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ、柳井市議会議員、一般選挙の日程、季節の便り、山口フラワーランド、20ページ。表紙担当は柳沢博美です。5ページまで。広報柳井。市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井。2021年6月10日号、ナンバー341。師匠。https://www.city-yanai.jp 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。5分の4が1枚の写真で埋められています。5月22日土曜から、高齢者対象の新型コロナワクチン集団接種が始まりました。写真は5月28日金曜、ひずみ小学校体育館での集団接種時のものです。接種当日は、検温と受付、保健師などによる事前予診、医師の予診による接種可否の判断を受けて接種します。接種後は、接種済証を受け取り、次回接種の説明、1回目接種の人のみを受け、15分以上の状態観察を経て終了です。2ページ。特集、防災に終わりはない、5ページまで。東日本大震災の発生から10年、自然災害の怖さを痛感した当時の気持ちを忘れず、必ずみんなで助かるという強い思いで毎年行われている流北地区合同防災訓練。今回はその防災訓練を主導する流北地区コミュニティ協議会の皆さんのお話を聞きました。問い合わせ、危機管理課、電話 22-2111、内線 491-492、流北小学校の校舎をバックに、9人の男性の写真が掲載されています。流北地区合同防災訓練について教えてください。流北地区合同防災訓練は、平成28年から流北小学校の児童・保護者・流北地区の住民を対象に毎年9月に実施しています。もともと流北地区は住民同士のつながりが強く、誰でも楽しめるイベントなどを行ってきました。そうしたつながりを防災にも生かしていこうということで始まりました。流北地区コミュニティ協議会会長、檜垣忠彦さん、 写真が添えられています。一番の目的は何ですか？災害が起きても必ずみんなで助かるということです。その思いを参加したみんなに持ってもらえるよう、具体的に何をしたらよいか、どうすれば防災意識が高まるかについていろいろと意見を出し合い、工夫しながら取り組んできました。地域で定着していますか？当初は3年に一度でも良いのではという意見もありましたが、それでは防災意識が低下してしまいます。そのため毎年の実施とし、今では地域の行事として定着しています。昨年には柳井市から防災意識の普及・向上に努めたとして感謝状をいただきました。いつどのような災害が起きるか誰にも分かりません。防災に終わりはないのです。だからこそこれからも地域全体で取り組みます。2枚の写真が添えられています。1枚は地震を想定した対応訓練。小学校の教室で児童が机の下に入っています。もう1枚は自治会長を中心としたハザードマップの確認です。3ページ。防災訓練を始めたきっかけは、東日本大震災以降、特に地域の防災力が求められていますが、具体的に何から始めればよいか分かりませんでした。私は消防団に所属していますので、まずは防災教育の一環として、小学生による放水体験を実施し、消防団のことを知ってもらってはどうだろうかと考えました。早速、流北地区コミュニティ協議会に相談したところ、せっかくなら小学生だけでなく、住民同士のつながりを生かし、地域全体で防災訓練をしてみたらどうかという話になりました。小学生による放水体験の様子の写真が添えられています。柳井市消防団柳井分団第4部部長川村達也さん、写真が添えられています。どんなことをしていますか？まずは災害のことを知るため、防災士の防災講話を聞き、自分たちの住んでいる地区のハザードマップを確認します。その後、実践型、体験型の訓練を行っています。ハザードマップポータルサイトの QR コードが掲載されています。実践型、体験型の訓練では、どんなことをしていますか？実践型の訓練では、地震を想定した対応訓練や津波を想定した避難訓練を行っています。体験型の訓練では起震車による震度7の体験、煙の中の歩行体験、消防団員との放水体験、非常食の試食などを行います。実際に体で感じながら自然災害や防災に関心を持つことができます。写真が3枚添えられています。高台への避難訓練の様子の写真、非常食の試食体験の様子の写真、起震車による震度7の体験の様子の写真です。流北地区コミュニティ協議会副会長田中明則さん、写真が添えられています。流北地区コミュニティ協議会副会長、楠原慎太郎さん、写真が添えられています。どんなことが大変ですか？ 伝えることの難しさを感じています。防災を身近に感じてもらえるように伝えることや、小学1年生から高齢者まで幅広い年齢層の参加者に分かってもらえるように話すことは大変です。また、住んでいる場所や家の構造、家族構成などによって災害への備えや対応は異なるため、正解は一つではありません。それぞれの家庭に合った防災対策を考えてもらうことが重要であり、伝え方に工夫が必要です。どういった工夫をしていますか？防災講話を一方的に話すのではなく、児童からの質問に答えたり、みんなが参加して楽しめる防災クイズを出したりして、双方向のやり取りをしています。また、各家庭での災害時における行動をあらかじめ決めて書き込んでおく、流北助かるカードを作成して配布しました。現在は、柳井助かるカードとして、市内全戸に配布されていますので、市民の皆さんにもぜひ活用していただきたいと思います。助かるカードの QR コードと、助かるカードのイラストが添えられています。防災士河村健二さん、写真が添えられています。4ページ、防災で大切なことは何ですか？やるべきことを明確にしておくことです。防災講話の際にも、児童から、災害の時、どこに逃げたらいいですか？日頃から何を準備しておけばいいですか？という質問がありました。災害時に多くの子どもたちはどうしていいかわからないのです。まずは私たち大人が日頃から防災について話し合い、災害時に取るべき行動を把握し、防災訓練を繰り返し行うことで、防災意識が家庭や地域に定着することが大切だと感じています。特に地域の防災を考える上で、自主防災組織は災害時のより迅速で組織的な対応を可能とするなど、重要な役割を担っていると思います。防災士による講話の様子の写真が添えられています。自主防災組織として、防災訓練にどう参加していますか？自主防災組織の代表として、防災訓練に参加しています。平成30年7月豪雨での県道柳井久我線の崩落もありましたが、流北地区は土砂災害警戒区域が多い地域です。そのため、防災訓練では、毎回全員でハザードマップを確認し、自分たちはそうした地域に住んでいるという認識を持つようにしています。自主防災組織の QR コードと、山口県土砂災害ポータルの QR コードが掲載されています。石井自治会防災会会長、重岡勝さん、写真が添えられています。黒くい自主防災会会長、秋元和人さん、写真が添えられています。上ばさら自主防災組織会長、菅岡俊夫さん、写真が添えられています。参加して考え方は変わりましたか？自分の命は自分で守る。自分たちの地域は自分たちで守ることの必要性を改めて感じました。防災資機材などの整備も当然必要ですが、まずは個々の防災意識が大切なのです。防災訓練を通じて防災意識の底上げをし、避難が困難な人などの把握や支援、連絡網の作成など、必ずみんなで助かる という思いを今後は行動に移していきます。また災害時に備えて気象情報や警戒レベル、避難所の開設情報などをいち早く把握することが大切なので、柳井市防災メールに登録しています。気象情報、警戒レベル、避難所、柳井市防災メール、それぞれ QR コードが掲載されています。参加者の感想と今後に向けて、家族や地区の人と避難場所、避難経路について確認できた。地区に住む子どもや保護者の顔と名前を覚えることができた。これだけの防災体験ができることに地域のチーム力を感じた。地域全体での取り組みは意義深く、今後も続けてほしいといった意見をいただいています。今後はこうした声を参考に、必ずみんなで助かるを実践できるよう、より充実した訓練を実施していきたいと考えています。煙の中の歩行体験の様子の写真が添えられています。龍北地区コミュニティ協議会事務局長砂田範之さん5ページ写真が添えられています。9月は土砂災害防止月間です。柳井市内には土砂災害の恐れのある危険な場所が何箇所あると思いますか？土砂災害警戒区域が996箇所、土砂災害特別警戒区域が937箇所指定されています。想像よりも多く感じられるのではないでしょうか。まずは自分たちが住んでいる場所や地域が警戒区域に入っているかどうかをハザードマップで確認し、避難場所や避難するタイミングなど、普段からどのように行動するかを決めておきましょう。土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が表になっています。読み上げます。土砂災害警戒区域、イエローゾーン。土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域。急傾斜680箇所。土石流298箇所、地滑り18箇所、合計996箇所。土砂災害特別警戒区域、レッドゾーン。土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ、住民等の生命、または身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる区域。急傾斜672箇所、土石流265箇所、地滑りなし、合計937箇所。今日終わります。県道柳井久賀線の崩落、平成30年7月豪雨、崩落の様子の写真が2枚掲載されています。警戒レベル4、避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止されました。災害対策基本法の改正により、5月20日から避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。市から避難指示が発令されたら、危険な場所から必ず避難してください。避難に時間のかかる高齢者や障害のある人等は、警戒レベル3、高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。警戒レベルと避難情報等が表になっています。読み上げます。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、 最新の気象情報に注意、早期注意情報気象庁、変更はありません。警戒レベル2、気象状況悪化、避難場所や避難経路を確認。大雨洪水高潮注意報気象庁、変更はありません。警戒レベル3、災害の恐れあり、危険な場所から高齢者等は避難。これまでの避難情報等、避難準備、高齢者等避難開始、新たな避難情報等、高齢者等避難に変更になりました。警戒レベル4、災害の恐れが高い、危険な場所から全員避難。これまでの避難情報等、避難指示緊急、避難勧告、新たな避難情報等、避難指示に変更になりました。避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、災害発生または切迫、命の危険、直ちに安全確保。これまでの避難情報等、災害発生情報、発生を確認したときに発令から、新たな避難情報等、緊急安全確保。市が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。表終わります。
6ページ担当は柳沢智美です。10ページまで。ピックアップ7ページまで。災害暮らし応援買い物券を発行します。新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ消費の早期回復を図るため、柳井暮らし応援買い物券を発行します。問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111、内線361-363。使用期間、7月12日月曜から10月31日日曜。対象者、令和3年7月1日木曜時点で、柳井市に住民登録がある人、購入引換券、1人1枚を世帯でまとめて封書で送付、7月上旬予定、販売額、1人につき1万5000円分、販売価格1万円、購入引換券の見本のイラストが掲載されています。買い物券内訳、1、共通券1万円分、1000円の共通券が10枚、見本のイラストが掲載されています。すべての買い物券取扱店で使用可。プラス、2、小規模店専用券5000円分、米印小規模店、売り場面積が1000平方メートル未満の店舗、1000円の小規模店専用券が5枚、小規模店専用券の見本のイラストが掲載されています。買い物券取扱店のうち、小規模店で使用可。販売期間、7月12日月曜から8月31日火曜の平日。販売場所、販売時間、表になっています。販売場所、販売時間の順に読み上げます。柳井郵便局、9時から18時。与田簡易郵便局、8時30分から16時30分。上記以外の市内郵便局、9時から17時。市、西平郡連絡所、 8時30分から17時15分。表終わります。米印、8月22日日曜、9時から16時のみ、市文化福祉会館1階で販売します。購入方法、上記販売場所に次の書類などを持参して購入してください。購入引換券、本人確認書類、購入代金、米印、最新情報や買い物券の概要は市ホームページで確認できます。QR コードが掲載されています。特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意を。買い物券事業を装った詐欺に注意してください。市が手数料などの振り込みを求めること、ATM の操作を依頼することなどはありません。特殊詐欺などの相談。柳井地区広域消費生活センター商工観光課内電話 22-2125 直通。注意、購入引換券を紛失された場合、再発行は行いません。買い物券の二次販売は行いません。先着順ではありません。密を避けて慌てずに購入してください。7ページ国民健康保険、後期高齢者医療のお知らせ。後期高齢者医療保険料の通知書を7月中旬に送付します。保険料の通知書は、2通りの方法で、納付方法により通知書の形式が異なります。はがき形式、特別徴収、年金転引の人、口座振替の手続きをした人、封書形式、納付書で納める人、保険料の計算は、均等割額53,847円、プラス所得割額、付加の元となる所得金額、令和2年中の所得、マイナス43万円、かける10.48%、所得割率、イコール年間保険料、上限額64万円、米印、合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれか、均等割額の軽減基準の見直し、令和2年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計により、均等割額が軽減されています。下線部が変更点。表になっています。33万円が43万円に変更になっています。世帯の所得の合計額、軽減割合の順に読み上げます。43万円以下、7割。米印、2年度 7.75 割、2年度7割の人を含むから変更。43万円プラス、括弧28万5千円かける被保険者数、括弧閉じる以下、5割。43万円プラス、括弧52万円かける被保険者数、括弧閉じる以下2割。表終わります。問い合わせ、保険料の付加について、山口県後期高齢者医療広域連合、電話 083-921-7111、業務課、保険料の納付について、市民生活課、電話 22-2111、内線168-169、保後期高齢者医療新しい被保険者証保険証を7月下旬に送付します。国保後期高齢者医療の保険証の有効期限は7月31日までです。新しい保険証は7月末までに簡易書き留めで郵送します。郵送する新しい保険証は8月1日から使用してください。 現在の保険証は8月1日以降使用できません。各自で処分してください。返却不要。保険証の色、現在薄紫色、更新後緑色。問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、 内線150-151-168-169。国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、申請更新、医療機関保険薬局等に認定証を提示することで1ヶ月の支払いが自己負担限度額で済み、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。自己負担限度額は世帯の所得状況、住民税課税非課税等、国保加入者の年齢等により異なります。詳しくは申請時に確認してください。米印国民健康保険税に未納があると認定証を交付できない場合があります。認定証の申請、新規、事前に申請し認定証の交付を受けてください。申請月の初日から認定。認定証の更新、引き続き認定証が必要な人は8月31日火曜までに申請してください。申請更新場所、市民生活課、各出張所、連絡所。申請に必要なもの、現在の認定証、渾身の人、国保被保険者証、保険証、個人番号、マイナンバーのわかるもの。長期に入院したとき、次の要件をすべて満たす人は、標準負担額、食事代がさらに減額できる場合があります。申請・更新時に入院日数を確認できる書類、病院の領収書などを持参してください。現在、認定証の交付を受けていて、区分が、お、または、に、認定期間内で過去12ヶ月の入院日数の合計が91日以上ある。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線150-151。後期高齢者医療、限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証、申請更新。後期高齢者医療の被保険者で、住民税非課税世帯の人は、限度額適用、標準負担額減額認定証を、住民税課税所得が145万円以上、690万円未満の被保険者及び同じ世帯の被保険者は、限度額適用認定証の交付を受けることができます。医療機関、保険薬局等にこの認定証を提示することで、1ヶ月の支払いが自己負担限度額で済み、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。認定証の申請、新規、事前に申請し認定証の交付を受けてください。申請月の初日から認定。認定証の更新、手続き不要。現在、認定証を持っていて、8月以降も該当する人には、7月末までに新しい認定証を郵送します。申請場所、市民生活課、各出張所、連絡所。申請に必要なもの、後期高齢者、医療費保険者証、保険証。個人番号、マイナンバーのわかるもの。長期に入院したとき、低所得2に該当し、過去12ヶ月の入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額となる場合があります。入院日数を確認できる書類、病院の領収書などを添えて、入院日数届出書を提出してください。 該当していても入院日数に含めない期間がありますので注意してください。米印、すでに長期入院の認定を受けている人は届け出不要の場合があります。市民生活課に確認してください。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線 168-169、 山口県後期高齢者医療広域連合、電話 083-921-7111、 業務課。8ページ。